ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
8月はですね、世界の言葉で永田から NPO 法人ネットワーク永田がお届けするラノ会 Wi-Fi ネットワーク永田だ。ここにご紹介したのは、映像で自分たち の、その家族を紹介するホームムービーではなくて、そこの中から一つのものを、社会に提案する、お知らせする、気づきを発見するということをお話しいただきました。そして今回はですね、そのパート2ということで、身内に障害者がいることっていうお話をしていただこうというふうに思って、先月のお二人だけではなくて、もう一方にご出演いただいて、ではこのクララベーカリーの自己紹介をお願いします。
石倉悦子と言います。クララベーカリーほか、神戸心身障害者を持つ兄弟姉妹の会っていうのも運営しています。まあ他いろいろなことをやっております。よろしくお願いします。
って笑われた。あの高木さんからどうぞ。
あまりにも多すぎてやってることが。
はい、先月に引き続き、お呼びいただきありがとうございます。僕と弟の監督の高木優斗です。はい、僕は兄弟の今院生で、発達心理学と、障害学を勉強しながら、元町プロダクションに所属して、池谷さんの指導のもと、こういう映画を作らせていただきました。はい、今日も引き続き楽しくお話ができればいいなと思っております。はい、お願いします。
そしてもう一方です。新しい方ですが、自己紹介をお願いいたします。
はい、蓮本美里と申します。先ほどの高木監督が作られた僕と弟の上映委員会の一員として最近は活動しております。神戸大学文学部で社会学を勉強しております。本日は初めてなので緊張しているんですけれども、まずよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この映画は、障害者の身内についてということだったんですけれども、このラノ会というのもラ、何々たちっていうような、いろいろつながっていくっていうことを中心にした、いろいろいろんな方々をご紹介するんですけれども、先ほど石倉さんも言われました、全国障害者とともに歩む兄弟姉妹会っていうのが全国的にありまして、その神戸っていうのを石倉さんたちがやってるんですね。
はい、
で、私ちょっとこの、メディアに関わるっていうことで、テレビっていうのは結構やっぱりまだまだ大きな力を持っているっていうことを知っている中で、日テレ、この日テレの人生が変わる1分間の深い話、いい話として出されたということに対して、この歩む、兄弟姉妹会の方々がですね、障害のある子や親への支援が不足しているため兄弟が世話をする、まあ、これはヤングケアラーの話についてっていうことで、はい、なんかいい話として出されてしまったんですけれども、ありがとうとか助かる、偉いねなんていう言葉っていうので、こう1分間でまとめられてしまうと、これはちょっと違うんじゃないかっていうようなところを、やっぱりマスメディアの人たちに分かっていただくための意見書を提出したっていう話を見ました。これとっても重要なところだなと思って、この3人の方々に、それぞれの当事者としてのご意見も聞きたいなっていう中に、この言ってる障害って何っていう、まあ、障害っていうのは害っていうのが平仮名にしたりとかね、障害物競争みたいにしたりとか、いろんなことあるんですけれども、こういう障害って何っていうことを、3人の方からお聞きしたいなというふうに思っております。よろしいでしょうか。
はい、できたら若い人から先に
って言ってらっしゃいますよ。はい、では高木さんから。
いや、僕より蓮本さんの方が若いです。
あ、そうですか。
でその若さ、高木さんよかったら、蓮本さんいきなりはちょっと恥ずかしいかも。
じゃあ先にしゃべりますね。
はい、
はいはい、
そうですね、まあ、障害って何っていうと、まあ、すごい大きなところで、まあ、僕は一応専門に研究もしてるので
、そうですね、
一冊本が書けるぐらいのテーマではあるんですけど、まあ、自分にそうですね、引きつけて考えると、まあ、よく言われるような話だと、まあ、その 個人に対して障害がある、まあ、いわゆる医学的な障害があるっていうだけじゃなくて、うん、社会の側に障害があるんだっていう、まあ、
なるほど、
考え方がまああって、うん、まあ、障害の概要なのでひらがなで書いたりとか古い漢字で書いたりとか、はい、漢字の概で書いたりとかいろんな表記があるんですけど、まあ、あえて今漢字の概で書くっていう、なぜ書くのかっていうと、うん、その個人じゃなくて社会の側に障害っていうちゃんとしたバリアがあるんだっていう、そういうのを言い切るためにもあえて漢字で書くっていうのを結構大事にされてる、なんと言いますか、まあ、障害の当事者団体の方とか、うん、あるいは障害薬の研究者の方とかって結構いらっしゃいます。はい、なので今のいろいろとやってるその国の政策ですとか、まあいったものはその根底には社会に障害があるんだっていう考え方で、まあいろいろと良くなってきたっていうのは実際事実 で、それはこれからも大事にしていくべきことだと僕も、はい、思います。まあ、ただ一方でそのものすごく素朴な感情としてその障害 が持ってる人と一緒に生きていく時の感覚っていうんですかね、うん、なんかいろんな、例えば僕だとこう、まあ、もちろんその弟の世話をまあしたみたいなことももちろんありますけど、そういうことだけじゃなくてこう弟と一緒に生きていく上でのこうなんていうんですかね、弟とどうしてもこう言葉がどうしてもこうもどかしいっていうか、そこで感じる時の寂しさとか、あるいはこうなんか一緒に歩いている時にこうなんかなんとなく冷たい目で見られている気がするみたいな時のなんか悲しみみたいなものとか、そういうこう私自身にとって結局障害とか障害持ってる人ってどういう人なのみたいな、そういうのをこう噛み締めていく、言葉にしていくような、なんかそういう作業がなんか僕個人としてはすごい大事やなというふうに思ってて、まあ、今回の映画も僕自身がその障害とか障害者とか、うん、そういったものをこう言葉にしていくっていうところがこう、まあ、映像に刻まれたようなところになっているところもあるので、私にとって障害って何なのみたいなところを個人的には大事にしてほしいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。一人一人にとって障害って何っていうようなところ、出会った時とか、それからまた誰かのお友達の話を聞いた時とか、いろんなところで自分がどういうことを反応するのかっていうのがとても重要なことなのかもしれないですね。では東さんいかがですか。
はい、まあ、私にとって障害っていうと、まあ、すごく大きなテーマでこういろいろな、なんていうんですかね、いろいろな視点があると思うので、なかなかこう一概にこういうのは難しいなとは思っているんですが、私が今その、卒業論文を、まあ、書いている途中なんですけれども、この、まあ、社会学を勉強しているんですけれども、まあ、その卒業論文のテーマに、障害者の兄弟がこう周りからどんな影響を受けて、成長過程で周りからどんな影響を受けているのかなっていうのが、うん、こう一つまとめられたらいいなと思って今やってるんですけれども、まあ、それがそういうテーマをしようと思ったきっかけは、まあ、私がその小学校だったりとか、まあ、中高を育ってくる中で、もともと妹がこう障害を持っているという状態であることは、私にとってはそんなにこう意外なことというか当たり前のことだったんですけれども。
いくつ離れてらっしゃるんですか。
あ、4つ離れてるんですけれども、はい、なのでそんなにこう妹の存在というか状態自体が何というか意外なことではなくて、当たり前のことだとして最初は育ってきたんですけれども、まあ、だんだんこう小学校だったり主に小学校なんですけれども、その周りから妹がどう見られているかみたいなのを感じた時に、まあ、まあ何というかちょっとこう周りとは違う存在なんだなっていうのを理解したところがありまして、まあ、こうそういう経験についてこういろんな人の意見というか、どういうこう社会がどういう状態になっているかみたいなのをこう、まあ、わずかではありますけど考えられたらいいなと思ってやっていて、まあ、そうですね。で、この僕と弟という映画はそのこう高木さんが弟さんと一緒に暮らしている中でいろんな側面を切り取ったものなんですね。その、まあ、テレビとかメディアだとこういい話としてまとめられたり、まあ、大変な話としてまとめられたりっていうような一つの側面でまとめられることがやっぱりどうしても、まあ、分かりやすいというのもあって多くなってしまうとは思うんですけれども、この映画はこう本当に まあ、先ほども高木さんがおっしゃってたようにこう、まあ、寂しいところだったりこう悲しいところだったりそれだけでなくてこう弟の好きなところだったり一緒にいて楽しいところだったり私もこう妹とまあ、生活する中でいろいろなことを感じるのでなんかそういうこう本当に、まあ、個人的な例と言ってしまえばそうなんですけれどもでもその一人の人が、まあ、弟とどう暮らしているかいろんな場面からいろんな感情のところから見れるような映画になっていると思うのでこう、まあ、障害のある方とこう触れ合ってこなかったというか接する機会の少なかった方でもこうなんとかいろいろな視点から障害とは何かについて考えられるような側面もある映画になっているんじゃないかと思います。
先ほど自分は妹と暮らしている中で小さい時はそれが高木さんも前言われましたけど個性のような妹っていう個性妹はこうなんだみたいなでその障害とかそういったところっていうそういう視点で見なかったっていうのが、公的なところの小学校行くと外からの視点っていうのをそれを感じるようになったっておっしゃったんですけれどもやっぱり高木さんなんかでも小学校とか5つ6つ離れてらっしゃるっておっしゃいましたっけ。
そうですね僕の場合は6つ離れてるので、うん、ここはまた後で皆さんからお話聞ければと思うんですけど学校が Z 入れ違いなんですね。僕が中学校に入るタイミングで弟が小学生になる、うんうんうんでまあ、小学生の最初に入る時から弟は特別支援学校にも行ってた、うんうんうん、同じ学校に通う期間は一切なかったんですけど、うんうんうん、そうですね、まあ、でも僕が小6の時に弟が普通の小学校行くのか特別支援学校に行くのかっていうので親になんか相談された記憶はなんとなくあってで、まあ、やっぱりこう小学校の中で一緒に暮らしてた障害を持ってる子とかもいましたけど、まあ、やっぱりあんまりこうちょっとなんていうんですかね小学校1年生2年生の頃はこうみんなわーっと楽しんでるけどやっぱ 5,6 年になるとなんとなくこう分別がついてきてちょっとこうなんとなく阻害されてるみたいな、うん、いじめられてるかどうかは分かんないけどちょっと寂しそうにしてるみたいな、うん、っていうのはやっぱりいっぱい見てたのでまあ相馬が学校行くんだったらそこで支援学校の方が楽しいんじゃないかなってなんか6年生の僕は答えてで実際まあ弟は支援学校に行きました、ね、
なるほど。さあ石倉さんいろいろな悦子さんはご経験をお持ちだと思いますけど
もうね、うん、もういろんなことが言いたいことが山ほどあるぐらいのあるんですけど、うん、そのうちの多分一部しか語れないですが私はもうその障害っていうそもそもその言葉が好きでなくて、うん、いらないんじゃないかと思ってるし、うん、その害っていう、
うんうん、
何なんて多分本人はそんな自分が障害者とかだからまあそれで傷ついてる人もいるし、
うん、
別に障害を障害と思ってない人もいるしで昔もっとひどくて妹のこと知的障害の今は知的障害とかいろいろ呼び名が変わってきたけど、うん、妹のことを精神薄弱者っていう言葉で言われてたんですね。
精神薄弱者。
精神薄弱者。
うん、
で、私も二十歳ぐらいの時の文集に、うん、私の妹は精神薄弱者ですって、自分を書いてたんですけどね。
うんうんうんうん、
でも、多分、社会とか家族であっても、やっぱりその障害者って差別してるところがあるんですよね。で、まあ若い人はその兄弟のことをそう普通に思ってた障害者というのがなかったみたいなね、そういう思いなかったっていうのもよく聞くんですけど、私はやっぱり妹はなんか違うし、
うんうん、
なんか喧嘩できる普通の兄弟が欲しいとか、小学校の時に。うんうん、なんか思ったりとか、うん、特にその私自身が差別的にいじめに遭うとかそういうのはなかったけども、例えば妹は1歳半しか違わないけど2年遅れで私と一緒の小学校に入ってきたんですね。 でもその当時どこの学校にも支援学級があるわけじゃなかったんですね。で当時は特殊学級ってまた名前が違うんですけど、で私が行ってた小学校にはなくて、今あの室内小学校ってありますよね、
はい、
あそこは校区じゃないんですけど一番近いところでそこしかなかったんですよね。で私が3年の時妹が4年の時1年で入ってきたんかな、なんか2年遅れで入ってきて、で休み時間に気になって教室見に行ったら、みんな外で遊んでるのに一人だけポツンと部屋におったんですよ。でそれを多分先生も気づいてないのかよくわからないけど、もう家帰って母親にすぐ妹のそのことを言ったら、母親はすぐにあの特殊学級のある室内小学校に転校させたんですよ。
あ、なるほど。あの、最初は普通学級にっていうふうに。
そう、普通に普通学級やったんですよ。
うん、
特にその、ないからね。校区にそういう各校学校にないから。で、普通に入れた。逆に普通に入れた。うん、まあ、はい、でも就学猶予って言って、遅れて入るのは許されてた。今はそれないですけどね、廃止されたけど。あのそんなあのことがあって、妹自身がそういう私が見て寂しそうに見えた、それを妹はどんなふうに思ってたか、それはちょっとわからないけども、だから私はそのあまり子供の時はそうやってかわいそうやって言ってたけど、分ける教育はあんまりあの好きじゃないというか、今現在ならもう普通の学校行ってくださいって私なら言いますね。
相談された時にっていうことです
ね。そう相談されたら、もう逆に本当はもう支援学校とかもなかってもええん違うかなって、思ったりすることもあったり、でもそれはまあ必要な人があるからあの全面否定はしないけども、だからあのやっぱりその害っていう言葉がすごい私には嫌で、
突き刺さるんですね。
そうですね、あの人に紹介する時も何々さんでいいじゃないですか、その人の名前でいいじゃないですか、いいんやけども、なんかちょっと説明せないかん時にやっぱりちょっと障害があってねとか、あの言ってしまわないといけない現状があるみたいな。でもできるだけもう何々さんだけで済ませたいなって、だからあの周りにそれを理解してくれる人が増えたら、障害者っていう言葉ってなくしたいなってなくなるんではないかなみたいな、
時代で、さっきほどあの精神薄弱とかね、あの、特別学級、
特殊学級
っていうのとか、支援学級になったり、いろいろこう言葉が変わってきたってい
う
ところは、やっぱりその、言葉の持つ力っていうの大きいからかもしれない。
大きいですね。大きいけど、あんまり変わらへん。
変わらへん。
あの変えたところで、障害っていう言葉が入ってる以上は、どう変えても、なんか、精神なんか、まあ、比べられへんけど、精神薄弱者ってあまりにもひどいなと思ったけど。
なるほど、
うん、
先ほどあの、はずもんさん、高木さんにお聞きしますけど、やっぱり時代が随分違うってことはね、多分あると思うんですよね。それは声を上げてきた方々、あの青い芝の方々とか、まあ、今だったバリバラとか、いろんなところを、メディアでも発信していくことができるようになった、映画も作るっていうようなところにもなったということなんですけれども、石倉さん、いつこさんが言われたので私ちょっと衝撃だったの、本人はどう思ってるのかって言ったところってとても重要かなっていうふうに思うんですが、例えば高木さん、弟さんはどんなふうに思ってるっていうふうに感じられますか？
そうですね、あのまさにあのそういう本当のとこどう思ってるんだろうっていうのを泥臭く僕が知ろうとする映画が僕と弟っていう、
なるほど、はい、
まあちょっと、そうですね、話すと、 そうですね、まあ、映画 の中で僕が相馬にとにかく聞いていくみたいな、何したいのっていうのをとにかく聞いていくっていうようなシーンがあるんですけど、まあ、そこで相馬はなんかお寿司食べに行きたいとか、ハンバーグ食べに行きたいとか、まあ、いつも僕が帰ったらお願いしてくるようなことを、まあ、もう一回繰り返す感じでやっていくんですね。で、まあ、それにこう片っ端から付き合っていくっちゅうで感じで一緒に付き合っていくんですけど、うん、まあ、そこはでもやっぱり相馬がなんていうんですかね、なんかこう何してもいいよって言われたのに、そういうなんていうんでしょう、ハンバーグとか寿司とかこうものすごくこう近いものしか出てこないっていうことが、まあ、僕自身はこう、うん、なんか切ないなって思ってしまって、そこからいやでもそれはそれで上から見てるんじゃないかとか、まあ、いろんな混ぜ方があって、その混ぜ方からまあいろんな事件とか映画がもっと面白くなってるんですけど、まあそこはあの本編で見ていただくとして、で、まあ、ただまあその映画を見ていただいて、まあ、いろんな人にもちろん見ていただいていろんな話をこうしたんですけど、うちのまあ先生、まあ、大倉先生という研究室の先生がいるんですけど、大倉先生に見ていただいた時にいろいろなんかコメントくださったのは、なんかまあ相馬くんがそのハンバーグとか寿司行きたいっていう、なんかそれをまあ高木さんが切ないって思ったし、こう罪深いって思ったとか、まあ、そういうのはそういうのとして高木さんのその感情だから、それはそれで事実だし、まあ、そういうことをやったからこそこう湧き出てきた感情で、そこはすごい良かったけど、まあ、別にでも相馬くんは本心からその、まあ、兄ちゃんとかおかんとかお父さんとかと本心から寿司とかハンバーグとか行きたいんじゃないなんかそれはそれで本人の本心なんじゃないっていう、だからそこでなんか変になんて言うんですかね、だからなんかその選択肢しかないとか、なんか僕がなんか切ないとか思う感情はまあわかるけど、別にハンバーグ行きたいのが一番やりたいことでいいじゃないって言われて、あ、なるほどなみたいな、だからまあ確かにやりたいことなのかもしれないなみたいな、こんなこと気づいたりもしましたね。
でも自分自身がいろいろ気づかしてもらえる、考える、それをこういろいろ与えていただける相手っていうことなんですよね。
そうですね、そのなんかこう障害持ってる人がこう、ね、いろんなこう気づきを与えてくれるんだみたいなことだけを言うと、すごくそれはそれでものすごくこう感動ポルノじゃないですけどそういう感じに聞こえてしまいがちですけど、でも多分軽い言葉ではな全然なくて、なんていうんですかね、いろんなことをやった上で本当にそう気づけたんだったら、それで事実というか、いやそれはもちろん障害持ってる人も持ってない人もそのいろんな何かを持ってて、でその人とこう本当に向き合うことで何かに気づかせてくれる、何かが見えてくるっていうのは別に障害あるなしじゃなくて、
そうですね、確かに、
だからそこでなんか言ってもいいんじゃないかなと僕も思います、
うん、そうですね、たまたま弟だっていうことなのかもしれないです、ね、
たまたま弟がいて、たまたま弟が障害持ってた、それだけでいいじゃないっていう、
なるほど、名前で呼ぶだけでいいじゃないっていうのと同じような感じかもしれない気
づくとこはそう
かもしれない、そうかもしれない ですね、はい、では橋本さんはいかがですか。
はい、まあ、私もそうですね、こう妹が何を考えてるのかなっていうのはよく考えるというか思うんですけど、昔からこうなんとか入れ替わって一日妹と妹の生活を体験してみたいなと思うくらい
ドラマになりそうですね
はい、そうですね、本当にドラマから着想を得てるというとあれですけど、そういう感じでこう1週間ぐらいなんか妹の生活とか体験してみたら、すごいこう視点も違うだろうし、考えてることもいろいろ分かって面白いだろうなとは思うんですけど、思いますし、まあ今もそうですね、こう何ですかね、こう同じものを見ててもなんか違うところをすごい気に入ってたりとか、こう何ですかね、まあ何ていうか、もう気に入ったものはすごい見てて、どこが気に入ってるんだろうなって思うようなところだったり、こう覚えてなかったんじゃないっていう、覚えてないとか聞いてなかったでしょうとか、覚えてないでしょうみたいなところまでこう急に思い出したり、こう聞いてたりとか、いろいろこうなんか見てて、もう私とはこう全然違って面白いなって妹には特に思ったりはするんですけど、まあ、でもこう先ほど石倉さんも高木さんもおっしゃってましたけど、そのなんていうか、結局まあそれは障害あるなしというよりは、なんかこう、まあ、私も友人が本当に心の底で考えてることとか、ご両親が考えてることとか、こう言ってくれることは分かりますけど、言わないところの内実は実際よくよく考えたら分からない
ですね、ですね。
妹は、まあ、その、それをこう、私と同じようにこう表現することが少し苦手なだけで、みんな大体本当に考えてることはわからないなとか思ったりはするので、なんというか、そうですね、そういう意味では、やっぱりみんな同じかなというふうに考えたりもしますね。
なるほど。
はい。
ただですね、石倉さんが言われてたこともあるんですけれども、やっぱりあの嫌だったこととかそういうこう負の経験っていうのは石倉さん2人にもあるんでしょうかね。
どうでしょう。
どうでしょう。
ありますかね。
そうですね。それはたくさんありますね。
たくさんあります。
前回も話しましたけど、まあでもこれもまあ家族どこもあると思うんですけどね。まあそれがでも障害があるということを際立つとは思ってて、まあ、例えば何でしょう。ちっちゃい時は弟と通称うんこなすりっていうのをやってて、
何それ？
紙おむつにそのうんこを押しちゃったら、そのうんこをこう、そろーっとこう取り出して、どこか塗りつけちゃうみたいな。
ああ、そう。本人がですね。はい、どうも。
本人で、そうね。で気づいた時にはもうあの車の窓がうんこまみれで、それをこう家族みんなでまあもうとか言って車を置いて服とか、だこうスーパーな映画の中のシーンでもちょっと入ってるんですけど、スーパーとか行ったらもう本当にいたずら好きでなんかちょっと興奮してる時とかとこうなんか店のもの持ってなんか急に投げちゃったりとか。
あ
っていうのもありますし、まあ、本人のそのなんか困ったなっていうのもありますし、あともう何より前回も話しましたけど、あのやっぱ小学校の中とかいるとやっぱりこうなんか、まあ、赤崎さんとかだと新章とか、僕の時だと外事っていう、まあ、そういう差別用語みたいなものが飛び交ってたりとか、そういうところでやっぱり、まあ、もちろん嫌な思いはそうですねいっぱいしましたね、うん、まあでもそういうのをこう今話してるように、まあ、笑いながら話すような家庭だったんで、まあ、あんまりこう引きずりすぎずに生きて、来られた部分は確かにあったんですけど、まあ、あえてその笑いで覆い隠してきたいろんな悲しみっていうんですかね、本当の絶望っていうか、そういうところを一回取っ払ってもう死ぬ気で向き合ってみる、うん、そういうところも僕と弟では結構やってますね。本当にだからあのそういうところに潜っていって、こうそこの底まで行ったところかで初めてこう希望が見えてくるというか、本当にこう相馬が教えてくれる光っていうんですかね、うん、そういうところも見えてくるっていうか、うん、そこは結構映画でこだわった部分でもありましたね。
なるほど。あすもさんいかがですか。
はい、そうですね、まあまあ、例えば家庭内の話であれば、こう私と同じように妹もこうしたがるのが常なので、なんというか、まあ、それは本当に幼い頃というか小学生、私が小学 1,2 年とかそれくらいの頃の話ではあるんですけど、まあ、そのゲームをやっていたやつをこう同じように私とか母が見てないところでやって、こうデータを消しちゃったりとか、まあそうですね、こう、うん、まあ、書類とかをこうなんかいろいろ触ったりとかっていうのがあったりとかっていうのは家の中では、まあそうですね、ちょこちょこあったりはするかなと思います。
でもそれって下の妹とか弟がいたらやられることですよ。
そうですよね。そうなんですよ。だからそんなにこう、うん、家庭の中ではなんかこう妹が妹だからといってっていうことでもないのかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、その嫌なこと、直接嫌なことではないかもしれないですけど、まあそのまあ、体調が悪いとかはあんまりこ う, うまく言えなかったりすると、こうちょっと心配になったりはするかなっていうのがありますね、うんうんうん、あとまあその外部との、外部というか他の人と、家族以外の人との話で言うと、まあ、その先ほど小学校の話とかも挙げさせていただいたんですけど、まあ、そういうところでそれはその本当に小学校でみんな子供なので、なんか障害者だというような形でではないんですけれども、でもやっぱりこう周りと妹が話す、こう話してる感じが全然違うと、なんか変なのって言ってこう笑われたりみたいなところはあったりしましたね、
うんうんうん、まあ、小さい子供っていうのははっきり言いますからね、
うん、そうですね、まあその、うん、思ったことをはっきり言うのと、まあ、それがこうなんていうんですか、広がってというか、こう大人数いると、うん、その こう面白いっていう方向にこうみんな流れちゃう
というか、なるほどなるほどなるほど、
うん、なんていうか、まあ、みんなでこうそういう空気になっちゃうと、うんうん、なかなかこうそっかと思う部分もあったりはしました。
なるほど。悦子さんやっぱりその子供の頃だったりとか大人になってからだったりとか、それからまたあの今のようにあの団体としていろいろやられるとか、それから次の世代の人からのご相談を受けるとかで自分の子供を産んでっていうようなところだったりっていうふうに、これからのお二人からの先の未来を歩いてらっしゃる方じゃないですか。そういったところからまあ、やはりこの社会を変えていくために何かをしないとダメだろうっていうことで、まあ、あのいろんな活動されてると思うんですが、あのその点についてもこう変えていく努力っていうようなところのお話もお願いしたいと思うんですけど、
やっぱりとにかくその親の存在ってこう分かりやすいんだけど、兄弟の存在で兄弟がどういう思いをしてきたかとか、あのそういうことって知る機会がないんですよね、なかなか、まあ、たまにバリバラとかでちょっと兄弟取り上げてくれたかなって言っても見てない。
そうですね、そうですね。
でもあのそれって福祉系の人しか見てないし、だからその一般の人に対してその兄弟のことを知ってもらうのにはどうしたらいいかみたいなところがあって、であのやっぱり兄弟会にこう初めて来たらもっと小さい時から知っときたかったって皆さん言うんですよね。
あ、ご参加される方々が、
うん、参加される人は大体大人になってからあのいろいろこの先のことをね考えてきはるけど、子供の時に兄弟会あっても子供だけでも行けないし、で結局来たらもっと早くから知っときたかったっていうことになるので、私はもう小学生ぐらいから対象にしとくべきやなって思うんですよね。
そうですね。
であのたまたま昨日おとついね、姫路から小学校6年の息子さんとお父さんが相談に来られて、2歳下に妹が知的で自閉症の人がいると、でその6年のお兄ちゃんのことを心配して、ご両親はこれからのことを心配して、で兄弟会っていうのを探したら、まあ、神戸が一番近いところであったから言って、で私はそれはすごいあの親もそれを思ってくれたいうのは嬉しいことやなと思うし、でまあそれやったらあのまず学校の先生とか、その自分、妹さんは今支援学級にいるらしいんで、同じ学校に行ってるらしいんで、支援学級の親たちと話し合ったり、支援学級の先生、そこの学校の先生を巻き込んで、でなんかそういうあの集まりをしたいんですけどとか、まあ、神戸ではラブクローバーの会って言って、実際に小中高大ぐらい対象に1泊2日であったり日帰りであったり家族で参加してもらってるイベントをしてるので、なのでそういうのが、まあ、あの各地にね、兄弟会もまだ各地全部にあるわけじゃないんだけど、それあの小さい兄弟の集まる機会もこれから必要やなと思ってるんですよ。で兄弟だけ来るのは無理だから、まず家族で参加、で私はあの娘がたまたまあの障害があって垂水養護学校に行ってたから、養護学校の人たちと家族でみんなでなんか芋掘りに行ったりとか、いろんなことをして、その兄弟の子が、あ、ここにも同じ兄弟いるねんなっていう、子供のうちにこう知る機会っていうのを作ることができたんで、だからこれからは そこから子供の時からのが私の課題やなって、神戸兄弟会にとっても、まあ今までもそう思ってたけど、特にね、そうやって実際に相談に来る方がいる、また地道なんですよ、そんな感じで。だからこうやって皆さんに声を上げて、あの 紹介していきたいですね。
はい、よっしゃ！
あ、よっしゃ！
よっしゃ！
よっしゃ！
ネットワークのよさ。
バラバラ。
バラバラやった。
めっちゃバラバラ。もう一度ね。
ネットワークのよさ。
見えていますのが僕と弟の公式ホームページですよね、高木さん。
はい、ありがとうございます。そうです。
でこちらで、サイトの方に入っていただくと予告編も流れる。でかつこれはいつ上映になるんでしょうか。
はい、あともう1ヶ月切りましたね。はい、10月の22日の金曜日より京都南会館で、
はい、
はい、では10月の30日土曜日からですね、元町映画館で。
あ、はい、そうですか。22日金曜日からが京都、
はい、
そして30日から神戸っていうことになるわけですね、はい、これは公式ホームページに入ると日にちとか時間とかっていうのは書いてあるわけですよね。
そうですね、はい、あと最終が11月6日土曜日、シネヌーボス大阪でスタートもありますね、はい、
大阪でも。じゃあ、
はい、
京都、神戸、大阪、3都市、
はい、あ、そうですね、
素晴らしいですね。
そうですね、はい、はい、今日は橋本さんも来ていただきましたけど、今回僕と弟上映委員会という学生主体の上映委員会を立ち上げて、でもう本当に20人ぐらいですかね、本当にいろんな仲間が集まってくれて、頑張って今配給宣伝に、はい、取り組んでおります。また公式ホームページにも上げているんですけれども、10月の、3日より3週連続でプレイイベントも開催しております。はい、SMA という、身体障害の当事者のユダさんという方とか、あとミャンマーを支援する学生団体を自分で立ち上げて街頭募金を募っている宮地葵さんですとか、あるいは池谷さんとか石倉さんとか、あるいは、ふんどし同好会というちょっと面白い会を立ち上げて本当にいろんな方をこう募って、僕音の湯という、なんか心がこう温かくなるような、裸の心でちょっと話せができるかもしれない、そんな素敵なプレイベントを、はい、予定しておりますので、そちらもぜひ合わせてお願いします。
はい、そうですね、高木監督のこう巻き込む力というのがすごいんですけれども、それにこう魅了されて集まった学生、ほぼ学生の仲間たちでやってますので、ぜひ応援よろしく、映画の方も応援よろしくお願いいたします。
はい、石倉さん、
はい、
こういうお話はですね、今後もやっぱり、はい、続けていきたいなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。はい、
ぜひお願いします
、はい、そういった時には、はい、橋本さんも高木さんもご参加いただけますでしょうか。
そうですね、もちろん、はい、今後ともぜひぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。やっぱり変えていく力っていうのは、たくさんの人をこうつなぎ止めていく、巻き込んでいくっていうのがとても重要だと思いますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いらない命は一つもないよ。あなたが必要だよ。
FM, FM, YY.